皆様おはようございます。ラブ&トライの海京子です。ラブは自分を愛して、トライは何を楽しみ行動するのか。今の自分を輝かせて生きることは未来のあなたを作っていくこと。開運するシークレットトークで運気を上げる情報をお伝えします。ラブ&トライはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種ラジオ放送局愛知スタジオよりお送りします。夢が形になったんだ。
オープンラインレディオ
夢の種。ラブ&トライは人生はもっと面白くていいがテーマになっています。本日のシークレットは前回に引き続きエナジーチャージングリヒト代表の畑孝子先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先生の息がですね、荒くてですね、もうなんか100メートル走ってきたみたいな風になってますけども、もう前回の放送、そしてその放送とこの放送の間の数分の間でですね、ちょっと体温が3度ぐらい上がってまして。いやー、人生というものは私はもう本当の人の出会いによってこう引き寄せられるように自分自身に必要なもの、そしてその方の持ってらっしゃるそのやっぱり波動の影響によって自分も感化されて、自分自身がやっぱり気づく、学ぶ、そして自分自身がどう生きていくことが最大限に楽しめるのかっていうところになんか本当引き寄せられてるなっていう風にすごい思ってます。いやもう先ほどのというか、まあ、あの前回のお話でね、その霊気というもの、人の気というものはどこからやってくるのか、その気というものを日本人はとても愛していてというか、まあ、その気の効能、効力っていうんですかねをしていて、その気を使った手当て療法っていうものが霊気っていうことを前回の話で、ね、お伺いしたんですけども、その霊気っていうものの、ことが、まあ、結構今、まあ、施術をするという形でボディーワークのお仕事をしたりとか伝授するっていう風なね、先生方の先生をしてるって方多い中で、畑先生は臼井式という先生、臼井先生っていう先生のねところの教会っていうことですね。
まあ、臼井美香生が、まあ、霊気そのものを、まあ、発見、したと言われて、
発見したということはもともとあったってことですかね。
まあ、わかりませんね。
そこから手当て療法、
手当て療法だけ主になったのは第二次世界大戦が終わった後に、本当は臼井美香生さんは霊気法という形で、自分の在り方ですね、
はい、
と霊気の波動と、まあ、セットでお弟子さんたちに教えていたんですけれども、やはり禅の修行をしていた臼井さんは、まあ、仏教の教えになるので、はい、なので、まあまあ、宗教、
はい、
なので、まあ、第二次世界大戦で、まあ、敗戦国になりましたのでですね、非常にそこの仏教を教えるっていうのがですね難しくなって、で、まあ臼井式の、まあ、霊気法というのも、日本の中ではやられる方たちも亡くなっていってしまったんですけれども、まあ、お弟子さんにハワイの方がいらっしゃったんですね。高田ハワイオさんという2世の方がですね、はい、日本人2世の方が、
はい、
まあ、軍医であった林忠次郎さんのお弟子さんとしてですね日本に来られて、そこをですね霊気は素晴らしいということで、まあ、林忠次郎さんのところに通われて、で師範の資格を得てですねハワイで霊気を教えてたんですけれども、まあ、第二次世界大戦で、まあ、これは 仏教ということだということで、はい、まあ、日本人ということもあるので、うん、で、まあ、高田駿さんが教えのところはちょっと難しいだろうということで手当てだけ、
うん、
あ、なので、あのヘルススタジオという名前に変えてですね、うん、スウェーデン式のマッサージのヘルススタジオという形で、うん、看板もちょっと漢字から変えてですね、うん、で実際に、まあ、高田駿さんがあの手当て療法だけをですねマッサージとして、はい、教えていて、うん、で、あのお弟子さんたちを、まあ、作っていったんですね。で、まあ、あの高田さんも75歳過ぎてからあの師範はまだ作ってなかったんですね、うん、だけども、まあ、自分ももう75歳過ぎたので師範を育てなければこれは続かないというふうにあの思われて、で75歳過ぎてからですねあの師範を作り始めれるわけですよ、で、高田さんも80歳で亡くなられるわけですけど5年間で、まあ、21名ほどのですねあの師範の方たちを作られ、お孫さんも入ってるんですけど、その方たちがアメリカとヨーロッパに渡ってたんですね。で、霊気の手当て療法、手当てマッサージ療法として霊気療法として、アメリカあのヨーロッパの方にあの霊気が渡ってたんですね。で、まあ、今ではもうあのアメリカの方では病院の中でですねあの霊気療法という形で、まあ、手術した後にあの自然治癒力を高める、まあ、アメリカの方の論文ではですねあの睡眠をまず回復できるっていう、まあ、論文があるということと、やっぱりリラクゼーションですね、
はい、
あの副、うん、交感神経を副交感神経にリラックスするので、まあ、そこが、まあ、改善が図られるという論文があの出てますので、まあ、その効果があるということで、あ、まあ、病院の中では、まあ、保険適用で、あの、霊気療法というのが、まあ、あの、アメリカ、ヨーロッパではもう霊気が当たり前なんですね。あの、辞書を見るとですね、日本語として有名な、日本語、英語じゃない、日本語は、あれなんですね、空手、ラーメン、霊気なんです。
お寿司ではない。
霊気なんですよ。日本発祥のものということで、空手とラーメンと霊気は横並びなんですよね。で、日本人がやっぱり霊気の霊ってこう、あの、霊って、あの、お化けの霊みたいな字を書いて、気を書くので、はいはい、で、霊感商法とかですね、はい、いうこともあるので、霊に関してはすごく悪いものっていうふうに日本人として、あの、すごくこう、あの、風潮としてあるのでですね、霊気は本来ならば、あの、おごそかなとか、
はい、
霊剣新たかなっていう本来は意味なんです、
うん、
霊というあの、うん、意味合いはですね。だけども霊っていうともう今はですねあの霊能者とかですね、
うん、ちょっとオカルトチックな表現ですよね。
そうなんですよ。なのでやっぱりあので、今霊気を教えてる団体もですねカタカナで霊気ってつけたりですね、うん、あの NPO 法人の日本霊気協会も霊気はカタカナ、
うん、
なので、あの霊という漢字を使うとですね誤解されやすいあのところがあるので、あのカタカナにしてるところが多いんですけれども、もともとはあの神社とかそういうところに行くとすごくこう空気感が変わったりします、
ね、
あの、あのエネルギーなんですね。あのエネルギーを、まあ、霊気っていう、捉えているんですけれども、まあ、なので、まあ、あのアメリカとかあのヨーロッパとか他のところでは霊気当たり前でですね、あのこの、去年一昨年ぐらいかな、チリでですね、あの友達と一緒にあのチリの方でちょっと働いてたあの受講生の方がですね、
はい、
あのまあ、受けに来られて、あの実はチリであの今あのやってるんですよみたいな話をあのしてた時に、まあ、そのチリにいた知人がですね、あの日本人だから当たり前のようにラーメン空手霊気ですから、あの、あ、日本人だから霊気知ってるでしょとかって言われたらしくって、で、は？何ですかそれっていう感じで、え、日本人なのに知らないのっていうことを言われて、で、まあ、あのすぐこちらをあの受講に来られて、日本人なら知ってるみたいな風に言われてしまって、これは霊気を日本人なら学ばなければいけないと思ってきましたっていう形ですね。
いや、なんか正直言ってその、はい、逆輸入という形ですよね、
はい、
そのあ、そちらの外国の方ではもうその治療として扱われていて、ね、
はい、
日本ではなんか怪しいみたいな風に言われてしまうがちなんですけど、はい、やっぱりどういうところから何を伝わったかっていうことがすごく大事な気がしますね、うん、その治療法っていうのは、まあ、その手法の一つでありますけれども、あの先生の言われたようにあり方っていう部分を、うん、まあ、前回ではお話をしてくださっていて、うん、はい、その自分自身の魂っていうものがどういうあり方によって その施術者に関わってくるかってことが大事ということですよね。
そうなんですよね。なので、うん、あの海外の方があの私どもの方に受けに来るっていうあのこともあるわけです。やっぱり本質のところを知りたいということで、うんうん、霊気のエネルギーだけではなくて教えをですね、うん、きちっと学びたいと。
そこってなんか今の現代人に忘れられた日本人の魂の部分ですかね、
はい、
そこの部分をちょっと先生ありか、その本来のそのなんかなんていうんですかね、その学びっていう心のあり方の部分っていうのはどこに行ったら学べるんでしょうね。やっぱり今ね宗教が悪いとか、はい、やっぱりいろんな風にちょっと変な目で見られてますけど、もともとはやはり人としてどう生きるかっていうこと、うん、プラス自分のあり方の、
そうです
ね、まずその、うん、なんていうんですかね、うん、幸せを感じるっていうところでしょうか。
そうなんですよね。あのあくまでも、まあ、前回の時にあの霊気の本質はあくまでも自分だと、
うん
うん、いうことをお話ししたと思うんですけれども、うん、あのやはりあの霊気を流すその人自身 の, あのエネルギーの状態ですね、うん、がどういう状態かっていうのはすごく大事なところなので、あの、まあ、霊気の流すあの方の体の中にやっぱり入る、うん、で、まあ、自分の気ともちょっと混ざりますからね、はい、あの自分の気の怒ってたらですね、その怒ってる気も一緒にくっついてですね、うん、流れてしまう可能性もあるので、自分の状態を知るっていうのはすごく大事ですよね、うん、なので、まあ、霊気をまあ使う方についてはもう本当に自分自身を磨いていくと。
自分自身を磨く、ごめんなさい、なんか再度コピーしちゃいましたけど、自分自身を磨くっていうことに対して、うんうん、そのどうやって磨いたらいいんですか、うん、
自分のことを理解するってこと、
そこが大事ですよね。なんかよくあるのが、自分を犠牲にして人を助けてとか、人、自分よりも人に気を回してとか、
うん、まあそうですね、
日本人は割とそういうとこありませんかね。
あの、他者軸で生きるってどういうことかって言ったら、あの自分が親切にした後に、
うん、
これだけやってあげたのに、
うん、
お礼も言わないのって、これ自分軸じゃないですよね。
あ、なるほど。
他者からの評価を得たいと思って動いてることに関しては、あの自分にストレス抱えてしまいますよね、
うん。
だけど自分がしたいと思って自然にやってることって、俺言われようが言われまいがあんまり関係なく、いや、ありがとうって、あ、別にそんなつもりでやってないよっていう、これは自分軸で生きてるっていう。ことですね、
うん、したいからするってことですね、
うん、そうです、そうです、あのそれがやっぱりあの自分 の, あの本質で生きるのに近いあのことになってくるんですよ。だからあくまでも自分っていうのは自分なんですよ。だから自分のとらわれで生きてたら本来の自分で生きていることにはならないわけですよね。
うん、
うん、だけど人間はとらわれがいっぱいあるんです。こうしなきゃいけない、こういうふうに見られたい、うん、とか、それに気づくってことがすごく大事なんです。気づかさね、気づかせないようにするんですよ。それがネガティブな気持ちだったり、そういうものは本質の自分を隠そうとするんです。
なんで隠そうとしちゃうんですか。
それはやっぱり宇宙 の, の,、ね、あの成り立ちは分からないけど、自分の本来の魂を磨くためにそうさせてるのかどうかは分かりませんけれども、まあ最終的には宇宙の歴史から言ったら、ほんの一瞬で皆さんもう すぐ死にますからもう体もうない、いや宇宙の歴史から言ってもう
一瞬、そうですね、そう、もう一瞬ですよね。
一瞬ですよ、うん、でまた宇宙に、ね、戻っていくわけですから、その宇宙にも戻る本質のエネルギー体をどうするために、やっぱりこの体を今、ね、貸してもらってるかと思った時に、まあ、いろんなこうことをこう経験させるっていうか、こう困難をね、
うん
うん、
なるほど。怖いからこそ、その安心のためになんていうんですかね、例えば人間が昔から言うと、例えば、洞窟で寝るみたいな、なんかその上から木の上に住居を建てるとか、うん、の一家族だと不安だから村で暮らすみたいな、うん、その不安だからこそ生まれた文化ももちろんあると思うし、
ね、
うん、その先生にも言ってもらった、うん、その恐怖っていうこともある意味悪いことではないっていうか、
う
ん、
その
いいとか悪いは全くなくてっていうことですよね。
はい、
です
あの不安を起こさせるにはそれには理由がやっぱりあるからなんですね、うん、何が不安かって言ったら、もう不安が一般化してるわけですよ。 漠然と不安が襲ってくるというままの状態にしたら、またずっと不安が来るだけなんですね。なので不安が来た時には、あ、これは締めたと、でなぜ私が不安になっているかということをより具体化していくんですよ。
あ、なるほど、はい、不安を不安のままにさせてこないってことですね。
そうです、そうです。そこに自己理解が深まっていくわけです。
きたー、それが自分を理解するの一歩であるんですね。
そうです、そうです。そこに蓋をしないってことです。不安がいけない、恐怖がいけないということではないんです。そこに意味があるからです。
そこを見ずに漠然と怖いから、それこそ耳を塞いだり、なんだろう、人の言うことを聞いたりとか、なんかこう、なんだろう、自分自身っていうことの声を聞かなくなるっていうんですかね、
そうですね。なんか意味を理解してほしいからいろんなことが起きてくるんだと思うんですよ、ね、繰り返し繰り返し。そこをほっとけばまた同じことが繰り返されるんです。そこをなんとかしなさいよっていうことなんですよ。
なるほど、
なんかこういうことありますよね。いつもダメな男の人と付き合う女性の人、もう今回やめとこうって言ったらまた同じような男
なんかダメンズウォーカーとか言いますよね。
そうそうそう、
なんかその人にそういうダメンズって言われてる男性に尽くすことで自分が満たされるみたいな、
そうですね。本質はそれを求めてるのかもしれないですね。
でもこれもし自分で自分のことのマイナスの部分を受け止めていたら、そういう男は選ばないってことですか、
どうしてまあこういう風になってしまったろうって向き合うってことですね。
なるほど、そっか、じゃあなぜダイエットをリバウンドしちゃうんだろうっていうことも、同じことですよね、なぜ痩せて食べて痩せて食べてを繰り返してしまうのかもそうだし、
先のやっぱり目的がはっきりしていない、ちょっとすいませんね、この、はい、収録の間の話
時間軸がちょっとすいません
ちょっと放送されてないところでちょっとお話をしたところありますけれども、やっぱり、何のために生かされてるかっていうことをやっぱり自分がこう気づいたらですね、成し遂げられることが非常にたくさんあるってことです。
何のために生かされているか、
生かされてるかですね、
これって言われないとなかなか考えれないですね。一般的にそれを問われることがないじゃないですか。例えば、あなたは何のためにそれを成し遂げたいのですかとか、何のために生きてるのですかって言われても、そういう言葉が普段出てこないと考えないですよね。
そうですね。なのでやはり人間は考える時間ってすごく大事ですね。今マインドフルネスっていう瞑想するのがすごく最近ちょっと流行っていますけれども、やはり自分を、内観するっていうんです。内観法っていう心理療法もありますけれども、自分のことを見つめる、この時間ってすごく大事、そこに気づきがあるからですね。なのでちょっと時を止めてですね、15分でもいいのでゆっくりと呼吸をですねしながら、考えるってことね。瞑想すると無にならなきゃいけないかとかね、そういうことは、いや、そんなこと全然ないんですね。ぼーっと自分の今の状態を、ちょっと第三者的に遠くから自分を見つめ直すっていうかですね、そういう時間にしてもらえばですね、ちょっと専門的に言うとちょっとトランスに近いというか、ちょっと自分をこう、
なんていうの、それは想像で、その遠くから高いところから自分を見るっていう想像を使うんですかね。
そうですね、私たち臨床家なので、観主観的っていう言葉を使うんですね、相手とクライアントと私がいるんだけど、その間にもう一つ主観的な自分を持てという、
すごい、それもう一人の自分、
そうです、本質の自分をどこかで体を借りている自分とクライアントさんとこうカウンセリングでもやり取りしてるんだけど、はい、
もう一人
この二人をやり取りしている自分を作って観察すると。なのでプロの臨床家の人たちはやっぱり同情はしませんよね、共感はしますけれども、あなたの気持ち、こういう気持ちですごく理解してますよっていう感じでやるんですけれども、同情はしませんので、それはある程度こう客観的に見る自分をもう一つ持っているので、瞑想はそれに近い、自分でもう一つこうもうちょっと高い次元帯で自分のことを見つめてみるという時間というのはすごい大事。
いやー、 なかなかね、自分のことは分からないとか、まあその自分の将来に漠然とした不安があるとか、うん、自分が何をしたらいいか分からないとか、うん、やっぱりそういう相談も受けるんですけども、うん、はい、そこは人に聞くんじゃなくて自分と向き合いなさいということですね。自分じゃないと答えがやっぱり出てこないっていうところでしょうか、うんうん、
なのでやはりまあ、専門家のカウンセラー の、うん、本当の専門家の方はもう徹底的に聞くことをしますから、その方の鏡になるわけです、
ね、なるほど、
うん、
鏡になる。なかなかでもそれってね、やっぱりプロの方にやっぱり聞いてもらう方がいいですね、うん、いやもうなんか本当に先生と話をしてるとちょっと時間がですね感覚が分からなくなってくるんですけど、やはりその人との出会いによって何を質問して何を話してっていうことの繰り返しで自分の思考がまとまってきたりとか、自分ってこうなんだって感じたりって思うので、やっぱりその対話をするとか、やっぱりそういったことに気づきもありますね。すごくなんか先ほどから本質っていう話がキーワードとしてすごくあるんですけど、これ私の中でもやっぱり自分の本質とは何か見えにくいものであるので、そこをどうその本質を生かしていく生き方が良いのだろうかってやっぱり模索しているところはあるんですけども、うんうん、その本質っていう部分、その後天的に何か付け加えられた、うん、条件付けされた自分の評価とかではなくて、うんうん、自分本来の力で生きるっていうことをもっと信用してあげればいいですね。
そうですね、何か物事が起きた時にちょっとネガティブになったのは、あ、なんて私はダメなんだって、うん、私にくっつけてしまいますよね。それが私の本質なんだって思い込んでしまうんですけど、全然違うんですよね、うん、後天的にそれは癖として自動思考っていうんですけど、うん、そういう癖付けがついてるだけなんですよね。っていうことを理解するようになってくると、あ、いつからでも直すことができるんですよ、性格も人格も
それすごいですよね、うん、その自分はこうだから無理なんだって思い込みから外れますね、
うん、
結局そのダメなんだっていうことをついやりがちだと思うんです、日常生活、うん、うっかりしたとか、うん、私やっぱりもうこういうところが人と劣ってるとか、
うん
うんうん、でもそこの部分ではなくて、うん、変えれるっていうことを知ると、 そうです、うん、その逆にいい風にも変えれるし、
そうですね、
っていうところですね。
で、まあエネルギーそのものが引き寄せですから、周波数と同じ、うん、周波数のものを引き寄せてきますから、ダメなんだと思えばダメなエネルギー体のものが自分の体の中に入って、うん、共鳴しますからですね、
うん、
なので、まあ、ダメと思ってもいいんです、全然 OK なんですよ、うん、あ、ダメだと思ってる自分が今あるんだなっていう風に理解するだけで、そこ の周波数が低くなるので、
うん、
なので気づいてあげる、理解してあげることによって変えれていくわけですよ。
なるほど、うん、そこのやっぱり声をというか、うん、その理解するっていうことをした先に、うん、はい、どんな自分であっても、うん、その本来の自分、とらわれてない自分っていうことが一番輝くという話です、
ね、そうですね、なので少しずつ自分のことを理解して上げていくってことですね。愛の反対は無関心ですよね。
自分に関心を、
そうです、理解してあげて関心を持って理解することが愛なんです。
そっか、ネガティブな自分ダメじゃなくて、うん、ネガティブな心の声にも聞いてあげるということですね。
はい、 OK なんです、
はい、OK なんですね、うん、そうか、なんかもう希望に聞こえますね。やっぱりその自分がこうできない理由探しをしてしまうんですよね、
うんう
ん、人は何かしようと思うと恐怖であったり怖さが先に立ちますよね。
快、
う
ん
う
ん、はい、不快どっちを選ぶかって、人間は快を選びますからね、楽な方を、うん、
楽な方ね、はい、
自然と選ぶにのが人間ですから。
でもそこの快っていうことや不快を乗り越えても、うん、そのもっとこの自分自身のこの、うん、ここに行きたいとか、うん、自分がこうしたい、うん、こっちに自分は叶えたいと思っているのに、うんね、っていう方が勝つんですね、
まあ、もちろんそれがもうはっきり自分の中で確信ができた感覚が来ればですね、
うんうん、確信が来るってことは体感するってことですか、
まあ、どうなですかね、ある日突然
ある日突然ね、あ、なんかこう降りてきたとか、
まあね、
味わうっていうんですか
どうなんですかね、どうなんですか、わからないですけどね。
でもそこにやっぱり追求する気持ちがないと、こうなんていうんですかね、やっぱり行動していかないと自分の中での一致が起こらないんじゃないですか。
どうなんですかね、
難しいですね。でもやっぱりあのこのやっぱり人生もっと面白くていいがテーマなので、自分自身をもっとやっぱり面白くするには、本当にこうやっぱり体験してみるとか体感するって、味わってみることが本当に大事だなと思って、つい頭でかちになりがちなので、
そうなんですよ。なので自分に聞いてほしいんですね。あの何が楽しいですか、何があのいいですかって、あの例えば霊気だとこう手当て療法 の, あの やり方もちょっと教えるんですね。でその時に受講生が、先生あのこのやり方どうでしょうとかって聞かれる場合があるんですけど、あなたはどうしたいですかって聞くんです。私はこっちの方がなんとなく気持ちが、じゃあそれでいいんじゃないですか、
気持ちいい方を選ぶんですね。
その方にとって
それが答え、
やり方は教えますけど、基本は教えますけど、あなたのあり方はどうかということです。
あり方なんですね。 そこでも
そうなんです。あなたが心地いい楽しいと思うことは何ですかです。
いやなんかすごい縛られ感がないですね。囚われ感が、
そうなんです。
いやなんかすごく気が楽になりましたね。
気が
本当に楽になりました。いやもう本当にもう尽きないです、先生と話してると。はい、まあ、先生と本当にこれからね、やっぱり出会いたいっていう方っていうのは多分まあ、本当に霊気っていうことで言うと、まあ、その今までこう学んできたとか自分がまあその成立してるけれども、またさらにまあ、チューニングっていうわけではないんですけど、そのあり方の部分を教えてくださるっていう部分においてはもう先生のところに行くしかないでしょうっていう感じですね。
まあ、縁のものですから。
そうですね、これももうご縁なので、この放送を聞いてピンと聞いた方は、ね、ぜひちょっと心に留めていただいて、つながるときはつながるっていう感じでよろしいでしょうか。もうやっぱり先生自身が本当に囚われてないっていうのが、この本当に打ち合わせからすごく感じられましたので、自分が願ってれば引き寄せれるって本当にその通りですね。私も先生で話聞きたいってずっと思ってるので、来たってすごい感激してます。はい、それでは私の方からお知らせをします。5月の28日ですね、日曜日の10時から、この放送の日、最終日の日にこの夢の種の一徳祭りということで、四日市、5月28日の、10時から5時までやっております。こちらの方で私は、夢の種の代表のお二人が、ラジオパーソナリティということで、私の方も参加させていただきます。そして、その私たちのトークライブが終わった後に、午後から、出し物であったりとかブース出展などもありますので、ぜひ、こちらの方の四日市の一徳祭り、ぜひ皆様、本当に楽しい時間になると思いますのでご参加ください。参加費の方は前売り券が2500円、当日3000円になっております。はい、先生前回と今回2回続けてありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
いかがでしたか、
ね、この緊張しましたよ。
いやもう緊張してる風には全く見ないんですけども、この放送を聞いてやっぱり私が願っていることっていうのは、やっぱり皆さんが人生を謳歌して楽しく、ね、ハッピーにね、本当に生きていただいたりとか、やっぱり自分の人生、ね、楽しい出来事を本当にいろんな方のご縁によって自分は今こう存在しているっていう、本当に、まあ、自分自身を喜ばせるっていうことのきっかけにね、聞いていただけたらいいなっていうふうに思っております。はい、それでは世界に羽ばたくあなたを応援します。それではラブ&トライこれにて終了です。それではせーのバイバーイ。